神様が私たちのために命を捨ててくださったって、もうなんていうことなんだろうと、そんなふうに今のコーラスのところは続くんですね。実は皆さん、そこなわけです。御言葉を見たときに、神様の恵みによって救われた我々一人一人が、救われたにふさわしく生きていくための鍵というのは、そこなんです。我々がしっかりとイエス様の十字架というのを見上げていくならば、そこからおのずと私たちが神の前にふさわしい生き方というのが生まれてきます。どんなに神の前にふさわしい生き方を一生懸命継続したとしても、その生き方はあなたを救いへと導かない。しかし救われたものならば、神様があなたを変えて、ますますあなたを死に喜ばれる歩みと導いていってください。その鍵は何かって。救われたんだって。罪の許しをいただいたんだ。その神様の恵みをしっかりと覚えるからです。今まで私たちはこのペテロ第一の手紙の一章を通して、神様がどんなに素晴らしいことをなしてくださったのか、あなたを救うためになされた神様の恵みというのを見てきました。そしてあなたがその神様によって救いに預かったならば、じゃあそれにふさわしく生きてきなさいということを見てきたわけです。今日も我々はその同じペテロ第一の手紙の一章を通して、御言葉をご一緒に学んでいくわけですが、一章のこの十八節の御言葉をご覧いただきたいと思うわけです。そこにこんなふうに記されてました。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですって。まあ、明らかにここに二つのものが比較されていることを皆さんもご覧になったと思います。あなたが贖い出されたのはと、18節のところに御言葉が記されています。銀とか金によってではなくて、イエス・キリストによってなのだと、このように記してあったわけですけれども、皆さんに見ていただきたいことっていうのはね、この18節のところにこの贖い出されたというような言葉が出てきます。こんなの我々日本語で、この日本の私たちのこの日常生活で、贖いなんて言葉を日常生活で使う方ほとんど使わないわけじゃないですか。我々が御言葉を学んでいくために必要なことっていうのは、この御言葉が記されたその時代において、その地域において、その人々がこの御言葉を見てどのように彼らがそれを解釈したのか。そのことを我々が正しく御言葉を解釈していくためには必要なことなんです。21世紀の今の日本の私たちがこれを見て、今の私たちが感じるように感じるというのではなくて、その当時の人々がこの御言葉を見て何を彼らが教えられたのか、その事実を見て私たちがそれを自らの今の生活に適用していこうとするわけです。それで、このような贖いという言葉が出てきたときに私たちは、その当時、実際に存在したあることを思い出さなきゃいけない。それは何かというと、あの古代ローマにおける奴隷制度であります。奴隷の売買が行われていた、そういう時代に生きた人々がこの御言葉を見ているわけです。またこの御言葉はその当時の人々に最初に記されているわけですから、彼らがわかる表現を使うわけです。贖いというのは、この当時の人々にはよーく分かった言葉です。今の私たちの教会って言いますと、大体これみんな同じような環境から育ち、また生活されている人たちが集まってきますけれども、この当時初代教会の中には大きく分けて3種類の人々がいました。ある人々は奴隷でした。ある人々は奴隷から解放されて自由になった人々でした。ある人々は奴隷にもなっていない自由の人々です。です。こういう三種類の人々が教会には来てたんです。で、なんで彼らが奴隷になったのかというと、いろんな理由があります。戦争の捕虜によって奴隷になった人々もいます。また、自ら自分を身売りすることによって奴隷になった人々もいるんです。 また親からそういう目に遭った人々もいます。いろんな理由が存在しました。でも奴隷は解放されること、自由にされる日を待ち望みました。自由にされるために彼らがしなきゃならなかったことっていうのは、やはりまずお金を貯めることなんです。それで彼らは自分の自由時間に仕事をしたりして、そしてその収入を、副収入を得ることによって、その代価を払って、お金を払って自由の身になろうとした。そういうことも行われてました。また、ある人々は、誰かがそのお金を払うことによって自由にされた場合もあったんです。イエス、こういったことをまず我々はしっかりと頭に入れながら、こういう言葉を見ていかなきゃいけない。18節を見たときに、こんなふうにペテロが言うんです。その時に存在していた奴隷制度からあなたが解放されるという話ではなくて、18節見た時に、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からと言ったんです。つまりペテロが言いたかったことを我々もすでに学びましたけれども、生まれながらに人間はみんなこの虚しさというものの中に生きている。一時的なもちろん楽しみはあります。一時的な喜びはあります。しかしそれは永続するものではない。我々の心の中にこの罪があり、この罪の生き方をしている限り、神様を無視して神様に逆らっている以上、我々はこの神様の祝福をいただくことはありえない。ですから神様を忘れた私たち、すべての人間はどんなにこれをしたら楽しいに違いない。これをすればきっと満足を得るに違いないなんて思いながらやってみる。一時的にそれがあったとしてもそれは続かない。いつもいつも我々の心は虚しさが、私たちを、心を支配している。そんな状況を皆さんご自身も経験してこられたと思います。ペテロは言うんです。そのような虚しさから。そのような罪からあなたが何とか解放されたいと望んできた。クリスチャンである皆さんもそうでしょ？正しく生きたいなんて思っててもなかなかそうならないじゃないですか。悪いことは考えないでおこうなんて思ったってすぐにそんな思いって出てくるじゃないですか。人に対して悪く思わないでおこうなんてどんなに強く願ったって強く願ったからといってそういう思いを持たないで済むかっていうと悲しいことにそれがすぐに私たちの心に出てくる。もう嫌になりますでしょ？なんで自分こんなんだろうと。なんでこんなことをするんだろう。なんでこんなことを考えるんだろう。なんでなんでっていうことばっかり考えてしまう。どうにもならない私たち。じゃあそういった罪から、そういう虚しさから、あなたはお金を積めば解放されるのかって。ペテロが私たちに教えてくれます。いいえ。この世のいかなるものをもっとしてもそれは不可能であるって。だから大事してるんです。銀や金の、そのような当時の人々が大切にした、また高価な価値あるものをもってしても、たとえその金でも、たとえその銀でも、そのようなものはあなたを罪から虚しさから解放はしないって。じゃあ何があなたを解放するのか、何が私をそのようなものから解放するのか、19節にあったように、傷もなく汚れもない、子羊のようなキリストのたっとい血によったんだ。こんなことを言うわけです。実はイエス・キリストがそれをなすことができるんだって。イエス・キリストだけがあなたをその罪から、その虚しさから解放することができるんだって。今言いましたでしょ？イエス様だけがって。なんでそう言い切れるのかなんです。このように多神教の国に住んでる私たち、何を信じてもいいじゃないかって。信心の心さえ持ってたら、それでいいんだ。と私たちは聞いてきたし、我々はそう信じてきた。でも問題は、イエス、神様がそう言ってるかなんです。神様が何とおっしゃってるのか、それがここに記されてるんです。神様がおっしゃってること、それは、このイエス・キリストだけだって言ったんです。じゃあなんでそう言い切れるのかです。それを今日我々はご一緒に見ていくわけです。なんでイエス・キリストだけがあなたや私をそのような虚しさから、その罪から解放することができるのか。その一つ目の理由はね、皆さん、この19節にありますように、このイエス・キリストだけが完璧な生贄だからなんです。 イエス様だけが完璧な生贄だから、だからあなたはこの方によってのみ罪許されて救いに預かることができると言っているんです。この19節の御言葉を見ても、傷もなく汚れもない子羊のようなんで、あんまり子羊を見たことない人、食べたことがあっても、見たことのない私たちにしてみたら、なんでこんな表現がされているのかと我々思うわけです。さっきもお話したように、この当時の、この読者たちは、この表現がよくわかったんです。我々は旧約聖書を見たときに、神様は、罪の許しには、生贄が必要であるということを、これまで教えてこられました。数ページ前に戻っていただいて、ヘブル人の手紙の9章というところをちょっと皆さんお分けください。399ページのところです。9章の22節の御言葉をご覧いただきますと、そこにこう記されています。それで律法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。その次ご覧くださいます。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですとあります。実は神様がそのように定めたんです。罪を犯した人間はその罪を許していただくために、その罪の身代わり、生贄を捧げなさい。だから旧約の時代から人々は生贄を捧げ続けてきたんです。ところがこの御言葉は、このようなことを教えていながら、またこんなことも教えているんです。同じページです。10章、ヘブル人の手紙の10章の4節をご覧いただきますとね、そこに、お羊とヤギの血は罪を除くことができませんなんて書いてます。ね、今、罪を許していただくために生贄を捧げろって言ってるんです。ところがここには、この生贄では、あなたの罪を完全にすることはできないって言うんです。いや、完全にすることができないんだったら、なんで神様は生贄を捧げなさいなんてことを教えたのかって。なんで神様がそんなことをしたのかって。実は、この同じ十章の三節の御言葉を見ていただきますと、こんなふうに記します。ところが、かえってこれらの捧げ物によって、罪が年ごとに思い出されるのですって。さあ、ここに答えが出てきたんです。神様は何のためにあなたや私に生贄を捧げなさいということを教えられたのか。それは、あなたや私が自分がどれほど罪深い存在であるのかということを悟るためなんです。だっていつまで経っても罪が止まないからです。大きな罪を犯してその時は思うんです。神様本当にごめんなさいって。心からそのことをお詫びしても、時間がしばらく経つともうそういったことを忘れてしまう。何度我々は同じことを神様の前に犯し、何度神の前にそのことを悔い改めてきたのか。ね、皆さんよく振り返ってみて、我々の人生ってそれの繰り返しじゃないですか。当然イエス様を信じてたら心の中に清くありたい、正しくありたいという気持ちはありますよ。神様に喜ばれることをしていこうという思いはあるんですけども、実際の生活はどうかっていうと、悲しいことにそれと正反対のことを選択してしまうことがあるわけです。ですからこうして生贄を彼らが継続して捧げていくときに何を彼らが覚えたかというと、なんと自分は罪深いのか、ね。こうして生贄を殺してまた殺してまた殺してまた殺して、そうしても私は罪から逃れることはできない。だから、神様がそういったことを命ぜられたのは、あなたや私が正しく自分のことを知るためにです。我々が本当にどれほど汚れた存在であるかということを正しく知るために神様はこのようなことを命ぜられたんです。そして私たちがそのような中にあって、このような羊ではなくて、私のようなこんな汚れた罪人を完全に永遠に清くしてくださる、そんな救い主が私には必要なんだということを私たちに悟らせるためなんです。ですから人々はその生贄を捧げながら、罪を完全に救ってくださる方、あがなってくださる方、その救世主が来てくださることを待望したんです。ね、ですからそのために神様はこういったことを命ぜられた。だから イエス・キリストがこの地上にお見えになったときに、そして公の生涯を始められたときに、バプテスマのヨハネがイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く、なんて言いました？神の子羊って言った。偶然にそう言ったんじゃなかった。バプテスマのヨハネはこのイエス・キリストこそが、この人類をその罪から救うために、神が送ってくださった完全な生贄であるということを知った。そのように話したわけです。ヨハネの一章の29節のところで。ヨハネの福音書の一章の29節でした。また今、ヘブル書を開けてくださっているならば、ヘブル書の9章の26節の御言葉をご覧くださいます。捧げ物の話がここでされてきました。キリストが神様の備えてくださったこの生贄であるキリストと、人間がそれまでに捧げてきた動物の生贄とは違うんだ。動物の生贄、これはもう彼らが繰り返し繰り返し捧げ続けていかなきゃいけなかった。しかしイエスの場合は違ったんです。26節にこうあります。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。他の生贄とイエス様が同じだったら、他の生贄と同じように何度も何度も苦難を受けなければならなかったろう。しかしって言うんです。キリストはただ一度今の世の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために来られたのです。イエス様はただ一回だけご自分の命を捨てることによって人類に罪の許しを、完全な罪の許しを、永遠の罪の許しを与えようとしたんだと、このテキストを私たちに教えてくれたわけです。ですからもう一度ペトロに戻っていただくと、我々を罪から、この虚しさから解放してくれるのは、この世のいかなるものでもないんだと。金でも銀でも、私たちの努力でもないって。我々をその罪から救い出してくださるのは、神様がこの世に送ってくださったこの救い主によってなのだということを教えてくれるんです。どうしてイエス様だけが我々をその罪から救い出してくれることができるのか。それはイエス様が唯一の完璧な生贄であるとペテロが教えました。そして同時にこの20節を見ていただきますと、このイエスこそが神様が備えられた救世主、救い主であるということが教えられています。このイエス様こそが神様が備えられた救世主、救い主であるって。20節ご覧くださいます。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいましたって。このまず最初のところです。キリストは世の始まる前から知られていましたがと。このイエス様こそ神様が備えられた救世主であると。なんでそう言い切れるのか。この20節の今最初の部分をお読みしましたけれども、世の始まる前から知られていましたということが、それを我々に教えてくれるわけです。で、これを神様の予知というふうに呼ぶんです。神の予知である。神様は、人類の救いの計画の全貌をもうすでに知っておられたって言うんです。神様は我々罪人を救おうといつ決められたのかって、世界を作る前から決めておられたって言うんです。そうしますと、そんな話を聞くと私たちの頭は混乱してくるんです。なんで混乱するかって言いますとね、私たちは常に時間の中でものを考えるからです。常に我々、それいつのこと？いつ神様そうなさったのって、そのいつというのを我々は知りたいんです。で、神様っていうのにいつがないんです。っていうのは神様にとっては全てが今なんです。そうしますと、我々は世界を作る前に神様が、人類を救おうと救い主を送ろうと決めておられたって。でもその時ってまだ人間が創造されていないんじゃないのと。人間が創造されていないんだったら人間が罪を犯すなんてどうして分かったのと。そういう疑問がいっぱい出てくるわけです。聖書が教えてくれていることは、神様には過去も現在も未来もない。つまり神様は創造をこの瞬間に見てらっしゃるし、 アダムとエバの罪をご覧になっていらっしゃるし、そして今我々がこうして共に集まっている瞬間を今ご覧になっていらっしゃる。それ以上の説明ができないんです。それが神なんだって言うんです。時間を超越されたお方なんだって言うんです。その方がイエス・キリストをこの地上に救い主として送ろうということを世界を作る前から決めておられたって。そうしてイエス・キリストがこの世にやってきたんです。神様がこのイエス・キリストをその目的のために選ばれたんです。同じペテロが初代教会で最初に説教したそのメッセージが使徒の働きの2章に記されてますけれども、そこにもこんな風に彼が教えているところが記されます。2章の23節のところに、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しましたって、使徒の働きの2章の23節のところに出てまいりました。210ページのところです。新改訳聖書の。今、ペテロが見た、書いてくれたそのペテロ大使の手紙と同じことです。ここで彼自身がこう語ってるんです。このイエス・キリストって方。この方は神の定めた計画と神の予知とによってこの地上に送られてき、そしてこの十字架に引き渡されていったんだ。このすべての出来事というのは全部神様の計画のうちにあったんだということを言ってるんですね。ですから偶然じゃなかったんです。突然イエス様がある時この地上にお生まれになって、そして30歳になって私はこういう使命を持ってきたんですではなかったんです。イエス・キリストがこの地上に生まれるということは神のすべてご計画のうちにあったんです。イエスが死んでいくということも全て神様のご計画のうちにあったんです。神様はそんなことをいつお決めになったんでしょう。世界を作る前から決めておられたというんです。このイエス・キリストというのは、神様が人間を、我々をその罪から救うために、神様ご自身が救い主としてお定めになった人だったんです。だからこのイエス・キリストによってのみ罪が完全に永遠に許されるんです。で、二つ目の理由は、このイエス・キリストこそが神様が送られた救い主だからです。神様が定められた救い主だけじゃないんです。神様が実際にこの地上に送ってこられた救い主というのはこのイエス・キリストしかいないんです。一章の二十節の後半に、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいましたと、こんな風に記されています。終わりの時に、この一章の五節のところにも終わりの時という言葉が出てきてました。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、次出てきますでしょ、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくんです。で、この終わりの時と一章の五節で記されているここはね、単数なんですよ。ところがこの一章の二十節の時のところのこの終わりの時という、これはもちろん片一方はひらがなで書いて、こっちは漢字で書いてますけど、こちらの二十節のところは複数なんです。なんでこんな違いをしたかっていうと、ペテロが最初一章の五節のところで言ったのは、この終わりの時、イエス様にお会いする時、その時に私たちは神様から素晴らしい祝福をいただくんだという話をしているわけです。ところがこの一章の二十節のところでは、この終わりの時というのは、イエス様がこの地上にお生まれになった時から、イエス様が天にお帰りになるまで、その間を指しているんです。だから複数にしているんです。あるその、あるイベントというよりも非常に長い時間を表すためにここが複数形になっているわけです。この二十節の時にこの終わりの時にとあります。これ世の終わりの時にとかっていうことよりも、これは人類が今まで待望していたその待望の時が終わりを告げるという意味です。さっきもお話してきたように、人々が何を待望してたのか、彼らは、この羊ではなくて、この動物ではなくて、我々の罪を完全に永遠に許してくれる。 救い主なる方の到来を待ってました。その待望の期間が終わったんだということです、ね、まさにその救い主がこの世にお生まれになったからです。ですからここに現れてくださったという言葉が記されているのはそういう意味なんです。この現れてというのは目に見えるという意味です。これ聖書の中には神様というのは霊だから目に見えることができないと書いています。その目に見えることのできない神様が見える形をとってこの世に来てくださったんです。イエス・キリストが、神の一人子であるイエス・キリストが人間となってこの世にお生まれになった。そしてイエス・キリストの生き方を見たときに我々は神様とはどういうお方なのかを知ることができるんです。痩せこけてて髪の毛が長くて、それは違います。容姿の話をしてんじゃない。イエス様ご自身のその生き様というもの、それを見たときに神様ということはどういうお方なのかということを我々に教えるために、その目的のためにもイエス様はこのように来てくださったわけです。人として我々が目で見ることができる存在としてこの世にお生まれになったんだということを、この20節の御言葉が私たちに教えてくれています。なんでイエス様が、神であるお方が、なんで目に見える人間となってこの世に来てくださったのか、その目的は20節の中に書いてました。あなた方のためにって、あなたや私のためになんです。あなたのためにイエス・キリストはこの世に人としてお生まれになったんだって言うんです。よく私たちがイエス様は誰のために死んだのと子供たちに聞くと、我々のためってこう言います、ね、イエス様は私たちの救い主、イエス様は私たちの神様、イエス様は私たちの主人であるってこう言うんです。でもね、確かにそれは間違いない、正しいんですけれども、気をつけなきゃいけないのは、救いというのはあくまであなたと神様の個人的な関係だということです。いいです？クリスチャンの家庭に生まれ育ったから自動的にあなたはクリスチャンになるのではありません。あなたが個人的に自分の選択でもって神様に従っていく選択をするんです。だからあなたは救われるんです。常に救いというものは神様とあなたの個人的なものです。だからパウロはガラテヤ人の手紙の中でそのことを私たちにこんな風な形で教えてくれます。よく皆さんがご存知の聖書の箇所ですけれども、2章の20節のところに、いいです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。さあ、どんな特徴がこの御言葉の中にあったのか。ガラティアの2章の20節、もしお開きになるんだったら334ページのところですが、そこにこうあるんです。私たちはキリストと共に十字架につけられましたと言わなかった。私はキリストと共に十字架につけられた。もう今までの神様に逆らってきた私はもう死んだんだということです、ね、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きている。全部単数でしょこれ、ね、イエス様と共に死んだのは私たちじゃなくて私なんです。キリストが生きているのはもちろん私たちなんですけど、私のうちになんです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰による。つまり全て単数なんです。神様と私の関係は単数なんです。個人的な関係なんです。そこが皆さん問題なんです。あなたはイエス様が我々の救い主だと信じてらっしゃるかもしれない。あなたはイエス様は私たちの主人であると信じてらっしゃるかもしれない。あなたはイエス様は私たちの神様だと信じてらっしゃるかもしれない。しかし問題は、あなた個人の神であるのか、あなた個人の救い主なのか、あなた個人の主人であるのかどうかです。そのことを御言葉は私たちに教え続けてくれるわけです。どうしてイエス様だけがあなたの罪を完全に許すことができるのか。それは、この方だけが神様によって定められた救い主であったということ。もう一つは、この方だけが神様によってこの世に送られた救い主であった。だからイエス様によってのみ、あなたや私の罪が完全に永遠に許されるんです。 さあ、そう断言したわけです。そうペテロが私たちに断言してくれるわけです。そして彼はその後、本当にこのイエス・キリストだけが唯一の救い主であることを、あることをもって証明していこうとします。それが21節のところに出てくるんです。あなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々ですと、こんなふうに21節の初めのところに記されています。よろしいでしょうか皆さん。イエス様があなたや私にとって唯一の希望である証拠。イエス様だけがあなたを救うことのおできになる唯一の救い主である証拠は2つあるんです。1つはイエス・キリストの復活であり、もう1つはイエス・キリストの昇天なんです。ね、この二つがその証拠なんです。この21節見ていただきますとね、死者の中からこのキリストを蘇らせて彼に栄光を与えられた神をとこう書いてましたでしょ。死者の中からキリストが蘇ってきた。イエス・キリストに栄光が与えられた。これ全部受け身でしょ。誰がこのような技を成したのかです。イエス様が死から蘇ってきたというのは、父なる神様の御業だったんです。イエス・キリストが昇天して、その栄光の中に再び招き入れられたのは、これは父なる神様の御業だったんです。そのことを今21節の御言葉を私たちに教えてくれたんです。つまり父なる神様がこれらのことを成したんだと言ってるんです。イエス様がその死から蘇ってこられたって。実はそのことはイエス様が繰り返し人々に教えてこられたことでした。弟子たちにも、これから私は十字架にかかって死ぬということを弟子たちに言われた。その後何をおっしゃったか。でも死んだ後、三日後に私は必ずその死から蘇るということを言われた。もしそれが起こらなかったら、イエス様の言ってたことは嘘だったということになるわけです。イエス様がおっしゃっていたように、父なる神が彼を蘇らせたということは、父なる神様が、このイエス・キリストがこれまでに話してきたこと、それはすべて真実であることを証明したんです。だから神様はそんなことをなしたんです。もしイエス様が勝手にそんなことをお話になってたんだったら、神様はそんなことをなす必要がなかったし、なすことなんかもなかったんです。しかしイエス・キリストがおっしゃっていたことが真実であるように、神様はそのような御業を持って、このイエス・キリストが言ってきたことはその通りなんだということを明らかにしたんです。何をイエス様はおっしゃったのか。イエス・キリストはあなたを罪から救うためにこの世に来られたんです。あなたをその罪から救うためにイエス・キリストはあなたに代わって罪のない命を捨ててくださったんです。さっきちょっと19節のところで、たっとい血によったと書いてます。これはイエス・キリストの罪のない命によってという意味です。ね、この血によってというのは、イエス・キリストご自身が命を下げられることによってという意味です。だから罪のない方が、あなたの罪を負って、あなたの身代わりとなって、あなたが受けるべき裁きを代わりに受けてくださったんです。だからあなたの罪許されるんです。だってあなたに代わってもあなたの罰を受けてくれた方がいらっしゃるからです。こんなすごいことがあるんです。その、せっかく神様が備えてくださった救いを拒むんだったら、あなたに待っていることはあなた自身が受けるべき裁きです。ね。神様はあえてその裁きをあなたに代わって受けてくださったにもかかわらず、あなたがそんなもの結構だと必要ないとするなら、あなたご自身がその裁きを受けることになるんです。だからイエス・キリストはこの世に来てくださり、ご自分の命を捨てて、あなたの代わりに罰を受け、あなたに救いを与えようとしてくださったんです。そしてイエス・キリストが、その目的で来られ、そしてその目的のために命を捨ててくださった。このイエス・キリストによって、あなたのすべての罪は完全に永遠に許されることを、神様が証明なさった。どんな方法で、イエスをしっかり蘇らせることによってです。そのことは私たち来週このイースターにこのイエス・キリストのその死よりの復活を学ぶときにもう少し詳しく見ていきますけれども、しかしそのことをペテロはここで教えてくれたんです。そしてイエス・キリストはかつて持っておられたその栄光を再び持ち、その 神の右の座に着座なさったんだと、そこにお座りになったんだと、ヘブル人の手紙が私たちに教えます。誰がそうしたのか、父なる神がです。イエス・キリストがおっしゃっていたように、彼が神であるゆえに神にふさわしい栄光のもとへ戻ったんです。これら一連の出来事は父なる神様によってなされた技だ。この出来事が私たちに、イエス・キリストこそがご自分がおっしゃっていたこと、すなわち彼が救い主であることを明らかに証明したと言い切ることができることなんです。さて、この21節見てみますと、あなた方は死者の中からこのイエス・キリストを蘇らせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々だと、このように書いてますでしょ。私たちはイエス・キリストを信じる決心をしました。じゃあその後、父なる神様を信じる決心っていうのは必要なのか。必要ないって言って御言葉が教えてくれるんです、ね、あなたがこの21節に、あなた方は神をキリストによって信じる人々だ。つまりあなたがイエス・キリストを信じたならば、あなたはその時に同時に父なる神様を信じたことになるんだと聖書は教えているんです、ね、ですから父なる神様を信じ、またイエス様を信じ、聖霊を信じる、そうじゃないんです。我々がイエス様を信じた瞬間に、我々は父なる神を信じたことになるんだとペテロは教えてくれています。ですから我々はイエス様を信じたんです。しかし我々は神を信じる人々となったんだと。そして最後ご覧くださいます。21節の後半に、その贖いの結果、何があなたに与えられたのか、救いの結果、あなたに何が与えられているのか、このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているんですって、こんなに書いてます。このかかっているという言葉は、基づいているという意味なんです。基づいている、我々の信仰、我々の救いというのは神様に基づいている。だから救いを失うことはないんです。イエス、イエス様をその死から蘇らされたこの全能の神様は、イエスを信じる者に永遠の命を、罪の許しを与えると言われた、その約束に我々立っているんです。この全能なる神様の約束なんです。イエス様を信じたら、あなたはその瞬間にこの永遠の救いをいただくんです、ね、もっといろんないい働きをしなきゃいけないんじゃないか、こういったことをしなきゃいけないんじゃないか、それはあなたを満足させるかもしれないけど、神様を満足させることがない。神を満足させるために必要なことは何か、その罪を悔い改めて、あなたのために来てくださった救い主を信じ受け入れることです。その時にあなたの罪は完全に許されるんです。そしてあなたのこの将来の希望も、そしてこの救いも、すべて神様によって約束されて保証されているって言うんです。だからそれは虚しい失望に終わらないって言うんです。神様は何もあなたにただの気休めを与えようとしてるんじゃないんです。本物を与えようとするんです。本当の許し、本当の救いを、この神様がそれをあなたにくださるんです。いかがですか皆さん。今日も私たちはこうして神様がなしてくださった素晴らしい御業というのを見てきたんです、ね、覚えてくださいます。これは神様があなたのためになしてくださったんです、ね、ひょっとしたらあなたは、私なんかもう生きている価値がないと思われるかもしれない、生きてても意味がないって。さっき子供たちも賛美してたように、とんでもない、あなたは神様によって愛され、あなたは神様によって生かされているんです。人々はそう言わないかもしれない、しかし神様がおっしゃるのは、あなたは私の目に高価なんだって、たっとい存在だって、私はあなたを愛してるって、だからあなたのために救い主を送ってくださったんです。あなたの罪を許すために。いつまでこの神様に逆らい続けていかれるんでしょう。いつまでこの神様のこの愛を、この恵みを、この許しを、この救いを拒み続けていくんでしょう。どうぞ今それやめて、神様、私の罪を許してくださいって、今日私はあなたの救いをいただきたい、 今日私はこれまであなたに逆らってきた罪の生き方を悔い改めます。そして神様に逆らっていく生き方をやめて、今日からあなたを信じてあなたに従っていきます。どうぞ私の罪を許してください。そしてあなたが心から神様の前に救いを求めるならば、神様はその救いを今日今与えてくださる。今日から新しい歩みを始めてください。今日からこの救いをいただいて、そして罪の許された新しい歩みを始めてください。そのことを心から皆さんにお勧めするんです。イエス様を信じておられる皆さん、このイエス様の十字架を覚え続けていくことが、私たちの歩みの原動力となっていくんです。多くの信仰の勇者たちは、そのように十字架を覚え、十字架に感謝を持って生きていきました。一人の女性が、今からもう160数年前にイギリスに生まれました。フランシス・ハーバカルという女性です。彼女は牧師の家庭に生まれたんです。お父さんに習って、幼い頃から音楽と言語学を彼女は勉強しました。高い教養を身につけていた彼女は、そのすべてを死のためだけに用いようとしました。彼女の特徴はというと、主に対する幼子のような信仰と信頼と言われたぐらい、神様を本当に素直に受け入れ、信頼していた、そんな人物でした。彼女はその歌の歌詞を書くときには、必ず祈って、その働きを成したと言われています。彼女は、体が弱くて、43歳で召されるわけですけれども、その時まで、彼女の生活というのは非常に多くの実を結ぶものでした。彼女がドイツのデュッセルドルフで学んでいた頃、町の美術館にスタンバークによって描かれた有名なエクセホモ、ラテン語で書かれてあったんですが、その意味はこの人を見よという、その絵を彼女は見つけて、その前から動くことができなかった。その絵は裁判官ピラトとユダヤ人の群衆の前に茨の冠をかぶって立つイエス様の姿が描かれていたんです。で、その絵の下には次のように記されていました。私はあなたのためにこのことを成した。あなたは私のために何を成したかと。その場で彼女は鉛筆を取り出して、そこにあった紙に詩を書き始めました。しばらく経って彼女がイギリスの自宅へ戻った時、あのデュッセルドルフの美術館で慌てて走り書きしたメモを彼女は取り出して、そのメモを完成させようとしたんです。しかし彼女はその詩を書いたには書いたんですが、うまくなかったと思って、彼女はその紙を暖炉の中に投げ入れて、その部屋を後にしてしまうんです。ところがその紙はその燃えることなく炎に煽られて、その暖炉の前の床の上に落ちていました。それを見つけたのは彼女のお父さんだったんです。彼の励ましによって彼女が書き終えた賛美歌の歌詞、それが賛美歌の332番、主は命を与えませりという曲だったんです。もともとこの歌詞はイエス様ご自身がおっしゃった、私はあなたのために命を与えたという、そういう歌詞が書かれてたんですが、回収が歌うにはということで、その歌詞が書き換えられました。それで、主は命を与えませりというふうに、神様への賛美というような形で書き換えられたんです。そこにはこんなふうに記されています。主は命を与えませり、主は血を流しませり、その死によりてぞ我は生きぬ、我何をなして主に報いして。 これがこの日本語の歌詞なんですけれども、彼女が書いたその詩はこんな詩でした。これはイエス様ご自身がおっしゃった言葉として記されているわけですが、私、つまりイエス・キリストです。私は私の命をあなたに与えた。私の尊い血をあなたのために流した。それはあなたが贖われるため。死から蘇るためだった。私は私の命をあなたに与えた。あなたは何を私のために与えてくれたか。二番はこう続きます。光にあふれる私の父の家。私の栄光が王座を取り囲んでいた。私は地上の暗闇のために離れた。悲しみと寂しさの中をさまよっている人々のために。私は犠牲にした。私はすべてをあなたのために犠牲にした。あなたは私のために何か犠牲にしたものがあるか。私はあなたのために多くの苦しみを受けた。あなたが言い表せないほど多くの苦しみを。最もつらい苦しみをあなたを地獄から救い出すため。私は苦しんだ。私はすべてをあなたのために苦しんだ。あなたは私のために何を苦しんでくれたか。4番はこんな歌詞です。そして私はあなたに持ってきた。天の私の住まいから完全で無償の救いを、私の許し、私の愛、私はもたらす。私は高価な贈り物をあなたにもたらす。あなたは私に何を捧げたかって。イエス様の十字架を見上げたときに、彼女が書いた詩はこんな詩だったんです。彼女の心の中にあった思い、主を感謝しますと。私のために命を与えてくださったことを感謝しますと。私はあなたのために生きていきたいと。そして、この地上での歩みが終わるその日まで、私はあなたに仕えていきたい。そんなふうに彼女は生きて、43歳の生涯を終えたんです。問題は今生かされている我々一人一人です。救いをいただいた私たち、どんなふうに私たちは日々の歩みをしているのか。十字架を見上げなきゃいけない、あのイエス様の十字架を。そしてその十字架があなたや私に問いかけることは、私はこれをあなたのためになした。あなたは私のために何をなすのかって、その質問に対して答えるのはあなたです。答えを出すのはあなたご自身です。父なる神様、今日も再びあなたの御言葉をご一緒に見ることができたことを感謝します。どうぞ神様、私たちの目を開いてくださって、もう一度あの素晴らしいイエス・キリストの十字架を覚え、心からその十字架を感謝して、そしてあなたに仕えるものに私たちが変えられていきますように。どうぞ今日集いの愛する皆さん一人一人の上に主の豊かな祝福をお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。